2月26日月曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。月曜日は久保光代がお送りします。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして今気になる注目スポットをお届けします。任天堂マリオコラボ製品5倍、IP 活用しゲーム集客も。マリオなど任天堂の IP、知的財産のコラボ製品が増えています。2023年に発売されたスーパーマリオの名前を含む食品・日用品は22年の5倍以上に増えたほか、スプラトゥーンや星のカービィを含む製品も2倍に増えました。任天堂は IP の活用でゲーム以外の収益源を広げるほか、8年目が近づく任天堂スイッチの勢いを少しでも保つ狙いがあります。日本企業稼ぎ頭交代や M&A で変身、日経平均最高値。日経平均株価がバブル期の最高値を更新しました。前回の最高値だった1989年から日本企業はグローバル展開や事業の選択と集中、M&A などを通じ稼ぐ力を高めてきました。株式市場と向き合う姿勢も変わり、資本効率を意識する経営も浸透しました。経営者からは喜びの声とともにさらなる成長への決意が聞かれました。34年で株価10倍、142社、全商やレーザーテック。日経平均株価が22日、およそ34年ぶりに最高値を更新しました。日本株には長期低迷のイメージがつきまとってきましたが、この間に株価を10倍以上に伸ばした企業も142社ありました。強い成長意欲を持った創造経営者たちを海外投資家が支えました。これまで足を引っ張ってきた大企業にも変革の機運があります。新陳代謝の進展が株高の持続力を左右します。性能、倉庫見積もり大幅短縮、24年問題需要対応。性能ホールディングスは倉庫の見積もり書を数分で自動作成するシステムを導入しました。これまでは1日かかっていました。トラック運転手の不足が懸念される2024年問題が迫る中、荷主企業の間では倉庫を迅速に探すニーズが高まっています。見積もり提示時間を短くし、荷主が輸送網を機動的に見直しやすくなります。浮体式の洋上風力、5月めど事業者選定、24年度から実証。浮体式の洋上風力発電で実証事業が2024年度から始まります。経済産業省などは5月をめどに2カ所程度で実施する事業者を選定する方針です。脱炭素社会の実現に向け、より広い海域で再生可能エネルギーを生み出す技術の導入を目指します。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は AI 半導体。チェックしておきましょう。AI の処理に特化した半導体の総称で、 AI の頭脳の役割を果たします。チャット GPT などの生成 AI は大量のデータを同時に高速処理するため、性能に特化した半導体を使う必要があります。基礎研究を経てデータの並列処理に優れる画像処理半導体 GPU が AI 向けに主に使われるようになりました。以上が今日知っておきたい用語、AI 半導体の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。今気になる注目スポットのコーナーです。私、久保光代が気になった注目の新スポットをご紹介します。本日ご紹介するのは、麻布台ヒルズに開業した体験型のアート施設、森ビルデジタルアートミュージアム、エプソンチームラボボーダーレスについてです。森ビルとデジタルアート集団のチームラボは体験型のアート施設を開業しました。従来の展示型の施設にはない五感に訴える演出で、 インバウンドをはじめ幅広い客層の取り込みを狙います。森ビルが手掛ける大規模再開発エリア、麻布台ヒルズの低層施設ガーデンプラザ地下に開業しました。2018年6月にお台場の大型複合施設パレットタウンで開業したミュージアムを、お台場エリアの再開発で22年8月に閉館した後に移転しました。麻布台ヒルズの新施設は、無数の球体が輝きながら空間を埋め尽くす新作バブルユニバースや、訪れた子供が描いた魚が壁一面の水槽を泳ぎ、世界中のチームラボ施設とつながったスケッチオーシャンなど没入感の体験を提供する合計79のアート作品群で構成されます。入場料は18歳以上の大人で3800円から。お台場時代の19年には年間219万人が来場し、単一アート集団として世界で最も来館者が多い美術館としてギネス記録に登録されました。麻布台ヒルズは地下鉄日比谷線の神谷駅と直結しており、お台場より交通アクセスが向上している点から、それを超える来場者数を目指します。私もお台場にあったチームラボの施設に行ったことがあったので、新たに作り変えられた麻布台ヒルズでの作品も楽しみにしています。自分自身も作品の一部になったような体験ができるので、ぜひ足を運んでみてください。この記事について詳しく知りたい方は、ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。ぜひ次回もお楽しみに。ヤング日経月曜日、おはようございます。久保光代がお送りいたしました。皆さん、コメントいつもありがとうございます。今日気になったニュースは、マリオなど任天堂の IP のコラボ製品が増えているというニュースです。確かにマリオの映画が公開されたことを機に、様々な場所でマリオとのコラボ商品を目にするようになりました。そこで IP コンテンツで売り上げを上げているところが気になったので調べてみたところ、1位にポケットモンスターポケモン、2位にサンリオのハローキティがランクインしていて、日本のキャラクターが世界中で人気を得ているようなんです。 IP を活用することで消費者との接点を増やし、他の商品の売り上げも増やしていくことにつながる相乗効果が起きているのだと学びました。日本はアニメなどが充実しているからこそ、この活用は重要なのかもしれません。さて、お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経の X、旧ツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローお願いします。TikTok、Instagram もチェックしてみてください。それではまた来週お会いできることを楽しみにしております。あなたと作るヤング日経、月曜日は久保光代がお送りしました。それでは、いってらっしゃい。